あなたの心をホッとさせますポッドキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
聞いてください。今日ようやく初めてトイレットペーパーをスーパーで見ました。
マジですか？いやいや、もううちの方は普通にね、がっつり並んでますから、ね、
先週、はい、会社で話してた時に、うん、同僚も上司もみんな、いやもう並んでるよっていう話だったんです。
あ、じゃあタイミングの問題があるのかもしれないね。いやでも今普通に並んでますよ、うちの方で。
いやもう毎日スーパー3軒チェックしてたんだけど全然なくって、で今日見たら特設コーナーにプライベートブランドのトイレットペーパーが並んでて、あった。まあ、うちまだもうちょっと残ってるから、うん、まだ今すぐ買う必要はないんで。
普通に買えるようになれば無理して買わなくていいんだよね、はっきり言っちゃえばね、
う
ん、
そうね。そう、あれば別に構わないんだけ
ど、そうトイレットペーパーに関しては本当にあと2個ぐらいになった時に買いに行かなきゃって思って行って、うん、どこにでもなかったら本当に困るわけじゃん。
そう、死活問題ですよね。
でも常に売っているということが分かっていれば買いに行けるわけじゃん。2個になった時点で買いに行けるわけでしょ。
そうなんですよ。
だからそういうことなんだよね、結局ね。いや、あと1個しかないんだけどってなった時に、いや、ないってなったら怖いから買うわけじゃん。
いや、本当に困るもん
ね。困るからね、本当に。いや、だって本当に困ってた人たちがいたわけでしょ、たくさんさ。
そう
ね。うちはタイミングをよく変えてたから別にストックは本当にね、一つだけ買って一袋かなだけ買って、別に何の問題もなかったわけだけど、溜め込まなかったからね、それ以上はね、
うん、
でも本当に必要な時にないってなったらあと一つは買っとかなきゃってなるじゃん。
そうなんです
ね。別にあと5、6個残ってても、うん、ああ買える時に買っとかなきゃなって多分なると思うんですよ、
うん、だからこうね、うん、落ち着いたらやっぱり一個は買ってお尻に入れとこうかなって。
あ、まあね、でもね、それはね、そういうタイミングではね、うん、今後の、いや、結局なくなる必要がなかったものがなくなってたわけじゃん、トイレットペーパーなんてさ、うん、だって普通にしてればなくなる必要なかったわけじゃない、
うん、
マスクと違うよね、
うん、
マスクは必要性がぐって上がったおかげでなかったわけじゃない、現実的に、
うん、
でもトイレットペーパーは別になくなる必要はなかったわけですよね。
そう、
そう、いわゆるこうなんていうの、もうこうヒステリックな行動のおかげでなくなったものの一つですよね。
そうね。
ちなみに今ないものがあと一個あるの知ってます？まあ一個じゃない、多分いっぱいあるんだろうけれども、その中の一個で私も買おうと思って買えなかったものがあります。何でしょう？
キッチンペーパーとか。
キッチンペーパー
なくても生きていけるもん、
ね、はいはい、キッチンペーパーは最初だけでしたね、なくなってたのはね、うん、もう今は普通に買え、今っていうかその前の段階から買えまして、
蜂蜜とバターも瞬間2日ぐらい切れてたけどもう戻ってるし、
だから絶対買えないものですよ。今薬局に行って欲しくても、絶対とは言わないな、高いものしか残ってない。
消毒液
違うんですよ。まあそういうのももちろんないよ、消毒液的なものもないんだけど、
お尻拭き、
お尻拭きはまだ売ってます、
うん、
今でも買えないですよ。
マスク以外にそういうものあります？マスクとアルコール、
体温計。
体温計、
そう、
あ、それは盲点だったけど、それはそうか、
そう、
体温が鍵ですもんね。
そうなんですよ、体温計がね売ってないのよ、
うんうんうんうん、
だからうちも体温計2つあって、本当はね3つあるはずなんだけど、その1個が見つからなくて、そう、あ、そうだ、この後の話につながるんで、じゃあその話はこの後しましょうか、うん、まあとりあえず体温計がないという話からいきます。
はい、それでは今日もホットキャストスタートです。
実はですね、というか、まあ、ツイッターにつぶやいてたから分かってる人は分かってると思いますけれども、うん、先週の金曜日、土曜日か、
うん、
から土曜日午後、まあ、夕方からなんですけれども、私の母がね、
うん、
母を病院に入院させまして、
うん、
まあ、ちょっと、金曜の深夜から、大トゲリみたいな状況になっちゃって。
ノロとかそういうのも今流行ってるそうですけど。
うん、そうなんですよね。うん、まあ、家族から移ったんだろうっていう感じではあったんですが、
うん、
まあ、年齢が年齢なんでね。いやね、やっぱ
大変ですよね。
そうなんですよ。やっぱこうね、トイレに間に合わないとかいろいろあって、うん、いやね、もうほんとね、今までほら、ね、こう、介護、介護って言いながら、下の世話はする必要がなかったわけですよ。
そうか。まだ未経験だったのもしかして。
そうなんですよ。
ああ、そうなんだ。
ついにね、関わるようになっちゃって、うん、まあ、まあ、ノロだ、まあ、ノロ的な症状だったからこそっていうところはありますけど、
うん、
30分ぐらいトイレにこもられるわけですよ。
うん、
で、まあ、とりあえず本人的には拭いたつもりなんですけど、まあ、その後処理にね、実質2日ぐらいかかってますからね。
お疲れ様です。
ほんとね、家中臭くて。
うん、
で、まあ、とにかくトイレに入るためにそれを繰り返すもんだから、こりゃダメだなと。一応朝から往診に来てもらって、うん、点滴とか打って薬 も処方してもらったんですけど、
う
ん、
そうですね、点滴とかも必要ですもんね。
そうなんですよ。でも、うん、結局止まらない以上それを毎度こっちがね、何度洗おうが何度拭こうが繰り返すわけですよ、
うんうんうん、
こりゃダメだって思って、こっちが苦労死ぬと寝れなくなる、うんし、もう時間、とにかくやるたびに行動しなきゃいけないからっていうことになって、
うん、つきっきりになっちゃうよね。
そうなんですよね、
うん、
本人はなんとかもう意識ほら朦朧としながら、なんか自分なりにはやってるつもりなんだけれども、
うん、あ、もう自分その年でそれは
そうなんですよ、90過ぎてますからね、本当ね、うん、だから、あ、こりゃダメだと思って、とにかく長崎中電話かけまくって病院に、
うん、
受け入れてくれる病院、その要は内科の先生じゃないと受け入れてくれないからっていうのがあって、うん、まあ当直医
なんで、
そうそうそう、土曜の午後なんで、うん、もう
受け入れて、休日診療で、
休日診療なんですよ、
うん、
そうっていうのがあって、とにかく今近くの病院で探し回ってやっと見てくれる先生がいる、内科の先生がいるっていうところを見かつけたので、うん、まあそこに夕方から駆け込んで、うん、まあ、事情を説明して入院し、うん、させた。
あ、まあ、そこで今の時期病院入れてよかったですね。
そうそう、まあね、そういうのもあってね。でも、うん、一応そのね、ちゃんとやっぱその辺はね、こうなんていうの、いろいろデイサービスの方にも電話をかけたりとか、うん、こうケアマネージャーにかけてね、
うん、
ケアマネージャーさんがやっぱプロなんですよ本当に、
うん、
その状況を聞いて、まあ、まず心配してくれて、まずとにかく病院かけてみたらどうでしょうかっていう話を、うん、とにかくダメ元でもいいからどこかに受け入れてもらえた方、もらった方がいい、あとその脱水症状がね怖い。
そうそう、そこ怖いですよね。
そう、若ければね自分で何とかできるんですよ、
うん、いや、お年寄り無理だし。
そうなんですよ。
で、の、うん、口から吸水でも無理じゃないですか。
そうだ、だから飲んだら出ちゃう、飲んだら出ちゃうの繰り返しなんで、うん、だから
結構点滴が必要になっちゃうから、
そう、常にの点滴が必要になる、うん、でしかも土曜日の段階なんで、うん、日曜日があるじゃないですか、土日があるんで、うん、ちょっとやっぱ怖いよねっていうことで、とにかくそれを言って相談してみてくださいっていうことだったんで、うん、でまあ話して、そういう話をして、もう即入院をなんとかね、うん、させてもらって、
それはもう本当運が良かったのと、あと頼りになるケアマネさんで本当良かった。
いや本当ね、やっぱりね、うん、ケアマネ大事っすよ本当に、
うん、大事です、本当大事です。
そう、まあとにかく相談からスタートですけど、うん、本当ね、包括支援センターにお願いして紹介してもらっていくケアマネージャーは大事ですよ、うん、本当に。
そう、
めっちゃ今回も感謝して
ます。まだ大丈夫だからって言わずに、うん、とりあえずどこかね、
う
ん、お世話になれるところを決めとくと、やっぱりいざという時のそういう相談ができるのが、
そうなんですよ、
いいですよね。
いいですよ、うんうん、で今日退院してきたんですよね。もうその下痢も止まって、うん、一応軽い食事は、
うん、
でもね、やっぱりね、やっぱり数日入院してずっと点滴を受けてるような状況だと、うん、なかなか簡単には戻れないですよね。
まあ体力も落ちて、
うん、 だから今日もその今日は退院して帰ってきましたから、うん、めっちゃ大変で、うん、まあ下痢はしてないからね、そのトイレを汚されて大変な、うん、そういう意味での消毒消毒みたいな地獄はないんですけど、うん、まあやっぱ
まあ今はもうその消毒の道具すら、
うん、そうそうそうそう、
ね、ないから
本当にね洗ったくらいじゃ取れない
ん
です
よ。さっきの体温計につながるんですね。
そうなんですよ。
検温しなきゃいけないから。
その本人の検温も含めて、だから、うん、昔からね、使ってたやつをやって、うん、で、自分たちがその病院に行くときも体温を測んなきゃいけない。まあ、行った先で測るんだけど、だから、体温計いるよねっていう感じで、うん、なんかまあ、1個ぐらい欲しい。もうちょっとねこうちゃんとしたら欲しいな、うん、多分買ってた記憶があるんだけどそれがどこ行ったか分かんなくて、
うんうんうん
うん、っていうこうのがあって、でも最終的に1個は見つけたんですけど、
うん、
もう1個ね多分液晶のでっかいやつを買った記憶があるんだけどな、ここ2年ぐらい、うん、でもそれは見つからないんですよね。だからまあ買ってもいいやって思ったわけ、はいはい、1個ね、うん、でも1個買ってもいいやって思ったんだけどどこにも売ってなくて、そう、あのとりあえず一つ口に入れる専用のやつは売ってたの。
それはね、口に入れるになるとやっぱなんか家族って言ってもやっぱりこう、
そう一回ごと消毒、
病気が移っちゃいけないから、
そうそう一回ごと消毒しなきゃいけないじゃない、うん、だからまあできれば普通のね、うん、脇に入れるやつがいいじゃないっていうのがあって、うん、あのないんですよ本当。口に入れるやつが唯一残ってるぐらいで、
うん、
あとはこうスマホ連動のこういわゆる女性の、
はいはい、あれね、毎日測る、
毎日測るやつみたいなやつ、うん、5000円ぐらいするようなやつは売ってたんですけど、うん、それも1個だけ残ってるぐらいな感じで、でもこれはうちに今必要ないよねっていうさ、
うん、
っていうことで結局、まあ、ここ数日何か所か回りましたけど結局買えなかったんですけどね、
うん、
でまあそうしてるうちに1個見つかったんでまあいっかってなったんだけど、もう病院にもね、うん、一応行かなくなったので、
そうか、そうか、なんかこう指針が、うん、コロナの判別の指針が熱になってるじゃないですか、
は
い
は
い、
そうだからねめっちゃ売れてるみたいなんですよ。
なるほどね。私ちょうどその1ヶ月前ぐらいに買っといて1ヶ月2ヶ月前に緊張してたので、今あのちゃんと元気ではあるんですけども、うん、いやいや毎日測るようにしてます。
そうそうそう、大事ですよね、
測って一応つけてますよ。
体温計に使う電池まで売り切れてるらしいですよ。
へえ、そうなんだ。
だからその派生でね、だからそんな話聞いてると、う
ん、しまい込んでた体温計を出してるのかしら、
しまい込んだの出してみたら電池が切れてるからっていうことで電池を買いに行ったらその電池が売り切れてるみたいな、うん、そんな状態。
へー、
いやーすごいね本当にね、いろんな消費があるねって思いました本当に ね、
そうね、
うん、
ちなみに私はあの電子体温計のオムロンの検温くんを使ってます。
はい、うちも
20秒で予測検温で、
いやね、私がね持ってるその今とにかく見つけたやつは、うん、いやそう文字が大きいやつを買ったはずなんだけど、 それが見つからなくて多分30秒とか20秒ぐらいで測れるやつがなくて、
うん、あ多分じゃあそれ
そうそう、でそれはなくてどこに行ったか分かんないんですよ、うん、でもそうじゃない、その前に買って不便だって思ってたやつは残ってた、見つけたんだよ、
うんうんうんうん、
3分ぐらいかかるやつ、
うん、最短、昔懐かしい、
いや違うね、昔懐かしい方が30秒で測れるんですよ、じゃなくてその後、
うん、
ね2014、4年ぐらい前、2015年って書いてあった本体には、だから2015年モデルのもともと持ってあるやつよりも新しい方なんだけれども、それは最低3分なんですよ、なぜか知らないけど、
なんか正確性を出すのかな、
そうなんだよ、でより正確にするには10分測れって書いてあって、うん、
へ
うん、でもそれじゃあまりにもね時間がかかりすぎるからということで新しいのを買った記憶があるんですよね、うん、液晶もでっかいのがって思って、いやーねーその長い方しか見つけ、長い方ともっと昔に使ってた色のねプラスチックの色がもう黄色くなってるようなやつしかないっていうね、だからこれもう落ち着いたら、い
や今の若い人は、うん、振って使うやつなんて知らないだろうな、
知らないでしょそんなの、水銀ですよあれ本当に
懐かしい、
はい、
あ
はい、まあそんなんで、本当ね、コロナの影響、新コロナの影響はいろんなところにね、波及してるなって思います。
そうね。はい、ということで、はい、
まあ大変、まあ大変です、介護大変、地獄を今私は見てるんで、精神的に結構ボロボロですけれども。
そうですね、はい、まあちょっと今特に愛知県なんかはデイケアがみんなお休みになってたりして、はい、また
ね、
いろいろ大変っていう話も、もっと、
でもね、
なんか今日も会社で話題になってましたけど、
今回も思いましたけど、看護師さんもそうだし、お医者さんもそうだし、そのケアマネージャーも、ケアの人たちも ね、いや、みんなすごいですよ、本当に、本当に感謝、感謝って感じ、本当にね。
はい。
はい。もう、あの人たちがちゃんとこう幸せに生きていけるようになってほしい、世の中、本当に。
もっと待遇、
そう、待遇が良くなってほしい、本当にね。
うん、幸せに、う
ん。だってみんな世話になるんだもん、本当にね、結局。なんかあったらね。
そうなんです。
そう。
そうなんです。みんな気持ちよくそういう、ね、
そう
サービス受けて。
受けれるような形にしてほしいね、本当にね。
ねえ。
はい。で、まあ、こういうね、苦しむ時に思いますね、本当にね。はい。
そうね。はい、前回はホットキャストの作り方をお送りしました。まあ、
はい、
そんな感じでした。
はいはい、ああ、ポッドキャストのね、作り方でみたいなもんですよね。ホットキャストを作る作り方ですよね、本当ね。うん、はい。
ね、いや、アートワークにクムさんのデスクの写真が、を使ってましたけど、
はあ、
はい、画面がいっぱいあるなって。
うん、でもね、思うんですけど、ここ最近新しいミキサーが欲しいなって思って、うん、これ、今のこのミキサーって壊れたから購入したやつなんですけど。
うん。なんか買ったよねって思っちゃった。
そうそう。いやいやいや、でもね、これはね、ちょっとやっぱり、所詮アナログミキサーなんですよね、っていうのがあって、最近出てる、こう、まあ、まさにポッドキャスター向けのデジタルミキサーっていうのがあるんですけど、こう、この前ね、こう、説明、解説動画みたいなのを見てて、うわ、これめっちゃいいじゃん。いや、前からね、気にはなってたんですよ、ずっと。気にはなってたんだけど、これがあると、今のシステムを全部リニューアルできるのかなとか思いながら、でもね、4万ぐらいするわけですよ。
すごいね。
そう。外にね、こう、なんかお仕事的に、ラジオをこう自分たちのやってること以外のところで他の仕事として持っていくようなことがあれば購入することもありかなと思うんですけど、ラジオのお仕事をするね、自分が出るやつじゃなくてね、みたいなことがあれば意味があるなと思うんだけど、やっぱ田舎にいるとなかなかそういうことはないので、そこにその新しい投資、まあだって今は一応収録できるわけだからね、別に問題なくね、
困りごとがなければ。
そう、困ってないわけですよ。外に行かない限り困ってないわけですよね。
うんうん、
コンパクトにする必要もないわけだし。
うん、
っていうのがあって、いや、欲しいけど、みたいな感じだよね、う
ん。純粋な物欲なんですね。
そうですね。ちょっと収録方法は変えれるかなっていう感じはありますね。今のやり方から。
うん、
変えれるなっていうのは思いながら、もっとコンパクトにできるかなとか思ったりはしてるので、
ええ、
まあただじゃあ実際ね、こう今すぐ必要なのかって言われたら、まあ別に困ってないからね、はっきり言っちゃえばね、
でもまあこの先もっといいのが出るかもしれないし、
そうそうそう、まあ新しいのもね、タスカムから出たりとかして、うん、ズームのやつが欲しいんですけど、でも新しくタスカムからも出たりとかしてるから、ね、だからまあ、うん、ね、どんどん出るんだろうなと思いますね。こう、そのブームに、うん、今ほら、ポッドキャスト一応アメリカでブームなおかげで、それに向けた機材っていうのはどんどん発表されたりとか、発売されたりとかしてるから、まあそれに乗っ聞かれれば美味しいよねとか思いますよね、
うん、
はい、うん、まあ欲しいなっていう時です欲しいものリストに入れてます
さあ、ということで物欲が止まらない止まらないコムさんですが、
違うよ、ストレスだよ、もうほとんどストレス発散だよ
まあはい、そういうことで、
はい、
はい、ね、昨日新たな、
はいはい、
ターゲットが発表されました。
いや、ターゲットじゃないですね。出ると言われていたアップルの新製品が発表になりましたね。
なんか私、 あ、出るんだって知らなかった。
いやいや、もうは、噂はずっと出てました。はい。そろそろ出るよねっていう感じでしたね。はい。
はい。で、発表されたのが、
MacBook Air の新しいやつ。はい。と、Mac Mini の新しいやつ。まあ、2020年バージョンって言っていいのかな、どっちもね。で、そして、11インチ iPad、あ、11インチじゃないね。iPad Pro の、新しいバージョン、
ね。あと、キーボードなんか。
それは iPad Pro のオプションですね。
あ、オプションか。
はい。
あ、そっか。私は自分が、おそらく今後お世話になるであろう、Mac Mini。
はい。今、Mac Mini 使ってるもんね、みっちーさん。でも、一つ前の Mac Mini。一つ、二つ前になりますね、もう今で言えば、ね。
だから、多分、そろそろ何かが起きるんじゃないかと思ってて、そうなった時に買い替えるのは何になるのかな、クムさんが持ってるやつになるのかなって思ってたので、ここで新しいのが出てくれたので、こいつになるのかな。
はい。私が持ってるのが2018年モデルになるのかな。はい、うん、今の
そんなに昔じゃないですよね。
そうです。今の形になった Mac Mini の、うん、最初のバージョンですよね。うん、はい。
を私それから4年ぐらいしないと出ないのかって思ってたので。
いや、Mac Mini はめっちゃいつもね、毎回時間がかかってたんで。
うん、だから今回このタイミングで出るんだってちょっとびっくりしたんです。
まあでもそれでも2年経ってるっちゃ2年経ってるのかな。う
ん、いや2年で出たんだ。
うんうん、そうそうそう、だからね。いや、でもやっぱり意外と利用してる方は多いんじゃないですか。うん。で、今回の、まあ、前回のシリーズから、メモリーの交換が自分でできるように一応はなってるので、ばらせばね。まあ、ちょっとめんどくさいっちゃめんどくさいですけど、まあ、そのおかげで、こう、とりあえず SSD は交換はできないので、そこさえ考えておけば、最低のラインでも、いいのかな、最低ラインのバージョンでもっていうのがあったんですけど、うん、ただ今までのやつって SSD が256なかったんですよね。だから一つ、まあ 2ラインあるじゃないですか、言ってしまえば。だいたい Mac って今2ラインなんですよね。一番安いバージョンと一つ上のバージョンで、それをカスタマイズするっていう形になってて、いわゆる吊るしっていうのかな、店頭で買えるものは2種類しかないんですよ。まあ、Mac に、Mac シリーズって言っていいのかな。だからミニにしても2種類。だから上の方を買うか下の方を買うか。もう単純にね。
私は下の方を買って。
そう、下の方を買うと、
ちょっとキュッと。
そう、下の方を買うと、例えば SSD が128しかないとか。
うん。
だから、どうすんのかなみたいなね。どう、そこどこ、どうします、まあ、Apple で買ってカスタマイズするのかしないのかとか、
うん、
そういうことで悩まなきゃいけなくなるわけですよね。自分でこのグレードでいいって理解できる人たちばっかりじゃ世の中ないじゃない。
そう、もちろん。
そう。だから、どれが自分にとって必要なのかっていうのを、自分のやらなきゃいけない作業に対して、そのクオリティ、そのスペックで、大丈夫なのかっていうのはなかなか難しいですよね、うん、人が選ぶのって、
うん
うん、だそういう意味でその安い方がいいじゃん本当だったら、
うん、そりゃね。
そう、でも安い方はこれが省かれてるというか、これの容量が少ないとかなるわけですよ、
うん、
まあ、最近はメモリーは基本的に8ギガ以上になって8メガか以上にはなってますけれども、うん、SSD の容量をケチったりするんだよね、アップルってね、
うん、
いや SSD のね128って結構最低ラインなんですよもう今は、
うんうんうん、
128で使いこなせる人ももちろんいっぱいいるんだけど、そのいっぱいっていうのは逆に私は使えますよ、分かってる。
分かった、詳しい人なんですね。
そうそうそうそう、
いろいろ逃げ道を知ってる、
うん、
逃げ道っていうか
コントロールできる人、
対処法を知ってる人ね。
そうそう、容量がなくなった時にコントロールできる人は、うん、その少なくても成り立つんだけど、
うん、
逆に素人に近ければ近いほどコントロールできないから、
うん、
最低限の容量は必要なんですよ。
何かあった時に あ、
足りない、いっぱい、でもじゃあ何を消せばいいかわからないって困るような形、うん、パターンが、
とりあえずじゃあ、 いらないファイルを全部消したらなんとかなるのかなみたいなことしかできない。
でもそれで本当は消しちゃいけないものを消しかねないわけでしょ、
うん、
だからそういう部分で本来なら余裕を持ってた方がいいわけですよ、
うん、
昔みたいにねハードディスクがメイン の、 パソコンだったらね、そこまで足りないってことはない、よっぽどのことがない限り。でも SSD の時代になったらやっぱりちょっと少なめなんですよね、どうしてもね、
うん、
例えば音楽ちょっと入れていくだけでもあっという間に、とか写真に大量に入れていくだけ、だってさ今時 iPhone が64ギガから最低ラインですよ、
ええ、
バックアップ取れないじゃん、
うん、
でマックミニにバックアップと、バックミニ128しかありません、でバックアップ64ですよってなったらさ取れないじゃん、
うん、無理です無理です、
ね、っていう状況が起きてる時点でおかしいわけですよ、
うん、
せめて最低は256は欲しいよねっていうのがやっと今回から揃いました。
なる
ほど、はい、だからマックミニも、うん、SSD は256からになりましたし、だから、
うん、
今回はねどれもいいよ。
へえ。
だからまあ
クムさんがそう手放しで言ってくれるなら安心して。
うん。
ね。
まあ正直普通の使い方であれば Mac Mini の一番下のやつを買って問題ないですし、
うん、
MacBook Air の一番下もいいですよね。
うん。
まあ CPU の力とかそういうのは置いといたにしても、まあダメじゃないんで全然。通常使う分には問題ない。そのね、3DCG バリバリで何かやりたいとか言うのでなければ問題ないし。だから今までの一番下の価格とほぼ似たような価格で、後からこれは困ったねってならないとかおすすめできるやつになったっていうのはいいんじゃないかと、なと思いますよ。まあ本当はね、いろいろやるんだったらメモリーは増やせる方がいいよね。でも、エアーは増やせないんで、カスタマイズして16ギガにするといいかなっていう。あ、さっきも私メガって言いましたね。16ギガ。
ギガ。
うん。
ちなみに、クムさんはどれを買おうと思ってるんですか？
あ、私は今回は買いません。
いや、うん、実際に買うかどうかはまあ、はいはい、とりあえずそれは置いといて、欲しいなと思ったのどれです？
うん、ね、私が今、
うん、
正直欲しいのは、
うん、
iPad 11インチ用のキーボードですね。
トラックパッドがついて
る。そう、トラックパッドがついてる。はい。
うん、
でも、あれ、税込みで3万5000円近くするんですよ。
高っ。
そう、だから、欲しいけど買えるかって言ったら買えないよねって。
それって、古い iPad も、これ今後の iPad も全部使えるんですか？
いや、私が持ってるやつから使えるんですよ。今後使える保証はないです。で、しかも多分あのタイプってそんな持たないと思うんで、そんな5年10年って使え、まあ5年ぐらいは使えるかもしれないけど、結構劣化するタイプじゃないかなと思ってますよ。ケースのあれから考えると。うん、まあ3年ぐらいは使えるとは思いますけど。3万5000円だからね。2万円ぐらいならまだ、うん、2万円でも結構高いよね。本当にね。
1万円台で、まあね、まあそんなもんだろうね。
そうそうそう。と思っちゃうかなって、やっぱだからよっぽどなんか余裕がないと買えないかなと思うので、買うことはないとは思うんですけど、
うん、
まあでもいいなと思います。欲しいなと思います、う
ん、まあその価格帯で出すってことはちゃんとそれだけ買う人もね、いる。
いや、いないと思いますよ。そんなにいないと思いますよ、はっきり言っちゃえば、だって、
うん、でも値段設定的に、
いや、だって普通に MacBookと値段が張り合ってくるじゃないですか、
うん、
本体だけの値段じゃないでしょ。だから11インチのその 89%、うん、まあ消費税入れないといくらになるのかな、 だから89%で消費税税込みすると9万10万近くなわけじゃないですか、
うん、
10万プラス、3万4980円 の, ケーブあのキーボードをつけたらね13万5000円ぐらいになるわけですよ、うん、単純に、
うん、
MacBook Air の方が安いからね、
うん、
iPad と比べてですよ。
まあそういうこと iPad はこう 2way ができるからキーボード使うのと
まあそういう問題があるよねっていうね、うん、結局逆転しちゃうよっていう、う
ん、なるほど
ね、キーボードとそのトラックパッド付きのキーボードと、うん、MacBook Pro を買っちゃえば合わせた時に MacBook Air と値段が変わんなくなっちゃうよっていうか変わんないんじゃない、 MacBook Air の方が安いよということになっちゃうからね、うん、どうすんですかみたいな
、
はい、いや私はねちょっとね Air が欲しかったんですよ正直。別に外で仕事したいっていうのがメインじゃないんですけど、でも外でもこう編集したいなっていう気持ちがあって、
うん、
私が今持ってるのが2016年の、 あの今の携帯になった MacBook Pro のタッチバーがない一番安かった13インチ MacBook Pro なんですよ、
うんうん、
を持っているので、それをリプレースしたいっていう気持ちは正直あって、新しい Air が、
うん、
エアがね今度はすごい進化するよっていうのを聞いてたので、だったらエアが対応に良ければこう今のねプロを売っちゃって乗り換えてもいいかなっていう気持ちがあったわけですよ。っていうか今のノートってほとんど私は使ってないのね正直ね、
うんうん、
ミニを買っていこう、
ええ、
Mac ミニを買っていこうね、で外で作業するときにたまに持ち運んでるぐらいなんで、でもまあ仕事上ないと困るんだよ、
うん、
でも重いわけですよプロはやっぱり正直、うん、なのでもっと軽
さとなるとエア
ー、そうそう軽いのが欲しいという気持ちは正直あって、うん、なので MacBook Air が軽ければ、
うん、
いや正直ね今ねグレードあんま変わんないんだよね、その私が持ってる2016年モデルと、まあ部分的にはもちろん新しいエアの方が性能はいいと思うんですけれども、
うん、
でも単純にスペックだけで比較したときにそんなに差がないっていうの、
うんうんうん、
だからいやめっちゃ乗り換えなきゃダメだわみたいなところはないんですよね正直ね、
うん、
まあ単純に古いからいつ壊れるか分かんないよっていうレベルなだけの話であって
緊急性はないと、
そう、ただ今の使い方から言えば、うん、別に焦って買わなきゃいけないレベルではない、
うん、
でもこれが軽ければもっと持ち運ぶよねっていうことで乗り換えてもいいかなと思ってたんですけれども、まあここ最近エアの重さって1.2キロぐらいなんですよね、
うん、
で私が持っているプロ13インチのプロって 1.37 キロなんですよ。
で
新しい、あ一番新しい今回出た私がちょっと欲しいと思ってるやつが 1.29 キロなんですよね、
うん、微妙な、
そう 1.29 と 1.37 って
80グラム
ってこうスーパーで買う一番小さいお肉のぐらいの刺身ぐらい、もうそんなレベルでしょ言ってしまえば、うん、ほんのちょっとなんですよね。
ね、
MacBook Air が1キロ切ってたらもう喜んで多分買ってたと思うんですよ、
うんうん、
この微妙な差だったらそのエアーというほどエアーじゃないよねって思って、
うん、まあ重量の問題はまだこれで解決はしないかもしれないけど、でも買うかもしれないってとこですか。
いやいや買わないですだから。
あ、そう、
はい、
はい、
いやどう見てもこうスペック上、うん、こっちを買わなきゃいけないなって思ったら買うと思うんですけど、
うんうんうん、
全然そんなレベルじゃないんで、
う
まあいいかなっていう感じですね今のところ。はい、
はい、
いや、まあ、やっぱもうちょっと軽いのが欲しいな、ね、うん、正直ね。
まあそれよりもミニを買う方が現実味があるかな。
それはミッチーさんの話でしょ。私はミニは買わないです。私はミニは買わないです。うん、だって今ので別に満足して困ってないし、
うん、
だからこれが壊れたら喜んで買いますよミニは。うん、っていうところで iPad Pro は今回は126が標準になったのかな、
うん、
なので、すごく128かが標準になったので、うん、すごくいい iPad になってると思うんで、
うんうん、
値段変わらずに容量が増えたみたいな感じですから ね、 ね、うん、
まあそれとキーボードとセットで買うかもしれない。
いやいやいや、別にその辺もね絶対買わなきゃいけないぐらいの。
買ったら写真が見たいなって思ってます。
いやいや、はっきり言って別に iPad は今のやつでも困ってないんで、いや、容量が足りないとかパワーが足りないとか思ってれば買うかもしれないけど、
うん、
いや正直思ってないんで。まあ、うん、メモリが今回6ギガになったっていうのはね、ちょっと羨ましいなって、標準で6ギガになったっていうのは羨ましいなと思うんですけど、うん、別に正直困ってないんですよね。よっぽど iPhone のメモリの方が気になってるっていう感じなんで、うんうん、だからうん、キーボードは欲しいけど、まあ、
物欲が困ってるところから来るのか。
そう、いや、人に勧める、めっちゃすごく人に勧めやすくなっていいなと思いますよ、
うんうんうん、
そう、自分は買わないけど、
ね、
人にアップルを、いや仕事絡みとかでさ、こう、うん、Mac を勧めたい時があるわけですよ正直、
うん、
よくあるのね。でも、うん、今高くて勧めきれない買ったんですよ。高いだけじゃなくて、例えば一番下のやつは SSD が128しかないから、自分でそれを選べない人にこれは勧められないわけですよ、
うん、
自分でそれを128でコントロールできると分かってる人だったらどうぞなんだし、でもそうじゃない人に今のタイミングで128は勧めきれないわけですよ、怖いから。
うん、
いっぱいですって言われた時に対応しなきゃいけなくなるわけじゃん、こっちはさ、
うん、
仕事だったらね、
うん、
だからある程度は入っても大丈夫ぐらいなものを勧めたいってなると、一番下が勧められなくて、そうなると最低15万からですみたいになっちゃう、
うん、
Windows は 6,7 万から買えるのに。で、難しいよねやっぱりね。
そうね、うん、Windows でいいじゃないになっちゃうよね。
そう、むし値段的に Windows でいいよねってなっちゃうっていうところがね、うん、だからやっぱ売るためにはそれなりのエントリー機がいるよねっていうところが、今回はちゃんと Apple は出してくれたなっていうところがあるので、どれ買っても後悔してないんじゃないのっていう最低ラインが出てると思います、うん、はい、だから初めての Mac が MacBook Air いいんじゃないの、
うん、
まあ、
ちょうど時期が、うん、4月なんで、進学とかでそろそろ必要、ほらやっぱり大学になるともう必要になるじゃないですか、
はい、
パソコンとか。そう、
まあ必要
たらいい、
いい、そういいと思いますよ。
ちゃうんです。
そう、学割も効くしね、
うんうん、そうそう、生協で買えるから。
はい、あ、
はあ、
いや生協じゃなくても買えるしね、普通にね、アップルで買えるし。
そうね、うん、
はい、まあ、あとそのプロもそのね、今の、いやもう最高のプロが買えると思うんで、
うん、
いいですよ。今はね、一番アップル買い時だった
。買い時、
うん、どれ買っても後悔しない
買い時。思いがけなく今買い時にな
りました。そうです、買い時になりましたね、はあ、うん、どれ買っても後悔しないと思うので、ぜひね、
うん、
飛び込んでください、アップルの前に、はい、今回のやつは全部おすすめです。
いいですか、もう語り、
はいはい、私買わないんでだって持ってるだ、同じようなもの持ってればいらないですよね。こうだって私今一番欲しいのは洗濯機ですか、乾燥機付き洗濯機ですか
そっちですか、
はいはい、
です
か、梅雨に向けて。だってもうほら今いろいろ大変だからさ、ほらもう洗濯多いわけですよ、う
ん、洗い物がね、
洗い物が多いわけですよ、うん、もうそうなってくるとね、乾燥機が欲しくて欲しくてしょうがなくなってきて、うん、ね、うん、だからもうアップルよりも乾燥機です、今私が欲しいのは乾燥機付き洗濯機、うん、
はい、はい、私も今はオーブントースターです。ホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テルニーさん、アガタさん、ニワッチさん、アンニャさん、よみがえるさん、長通りさん、画伯さん、紫のサルスベリさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週、さよなら。
さよなら。